さて4年経って福島原発は今どうなってるんでしょうか。新聞を読んでいてはなかなか分かりません。福島原発は一体どうなってるんでしょうか。そのことを今日のテーマとしてチラシにまとめてあります。新聞の報道、マスコミの報道がちょっと断片的なんでよく分かりません。今日のチラシは原子力規制委員会のある会合の内容を中心にまとめました。2012年の初め、ちょうど原発事故が起こって1年間ぐらい後、福島原発の敷地境界線の線量はだいたい年間1ミリシーベルトちょっとでした。年間1ミリシーベルト。去年の12月、今から2、3ヶ月前、東電の試算によると敷地境界線の線量は10ミリシーベルトに上がってます。この4年間で放射線量は10倍になっています。一体何が起こってるんだ。福島原発事故は終わったんじゃないのかと、今復興時期じゃないのかと、こういうふうに思われる方が多いと思います。しかし現実はそうではありません。敷地境界線ということは福島原発と福島原発の外、つまり私たちの空間です。生活空間です。ここで10ミリシーベルト出てるということは当然敷地外にも出ている。福島原発事故は継続している。ある意味今から3年前、3年間の間に悪くなってる。最初の1年は大量放出機でした。この大量放出機が人々に避難をさせたわけです。本来ならば大量放出機が終わったので放射能の量は、線量はだんだん下がっていかなきゃいけません。なぜこんなことが起こるのか。一言で言えば今東電福島第一原発の敷地全体が膨大な放射性廃棄物の物置場になっている。この物置の仕方がずさん、一言で言えば密封厳重管理しなきゃいけないようなものが簡単な箱やシートにかぶせられてそこに置いてある。皆さんピンとこないかもしれないけども、1時間に30ミリシーベルトも出るような放射能そのものといっていいような瓦礫がポコッと置かれてる。こっから発する微粒子や放射能が環境を汚している。これは現実です。今原子力緊急事態宣言、これが出されてます。これ会議以上ができません。原子力緊急事態宣言というのはちょっと難しい法律ですけれども、原子力災害特別措法という法律に明記されてある一つの行政手法です。原発や核施設の敷地外、大量の放射能が漏れ出した時にこの原子力緊急事態宣言が発令されます。原子力緊急事態宣言は福島第一原発事故、第二原発事故、あの時2カ所で事故が起こって ですね。第一原発事故、第二原発事故、二つの事故が起こりました。幸いにして第二原発事故の方は敷地外に大量に放射能を出すと、こういう状態にならなかった。だから第二原発の緊急事態宣言は2011年の11月に解消されました。しかし第一原発事故の緊急事態宣言は未だに解消できない。それは解消できません。だって敷地境界線の線量が10ミリシーベルト、日本の法律が決めている量の10倍ですから、これは誰が見ても放射能はまだ出続けていると、これは法律的にも実態的にもそうです。ですから緊急事態宣言は解消できません。皆さん意外に思われるかもしれない、新聞報道だけを見ていると福島事故は終わったと、今は復興の時期に入ってるんだと、こういうような印象を持たれる方多いと思います。しかし実際にはそうじゃありません。私今お話申し上げている内容は原子力規制委員会の、東京電力と原子力委員会の、あるいは規制庁のいろんなやり取りの中、これ相当な議事録が出ております。資料も出てます。これを読んで皆さんにお伝えをしておる、こういう状況です。またこのやり取りが動画で上がっております。原子力規制委員会のサイトを見てみると、この会合の様子が動画で上がっておりますので、新聞なんか読むよりもこっちを見た方がよくわかる、こういうふうな状況です。福島原発事故は継続中、事故が継続中という意味は放射能が法律で決められた以上に出ている、これが事故継続中の定義です。法律で決められた放射能の2倍とか3倍とかそういうレベルじゃありません。10倍です。10倍の放射能が未だに福島原発からは出ている。ですから事故は継続中ですから、原子力緊急事態宣言は解除できない、4年間解除できない。いつ解除するんでしょうかね。いつ解除できるのか、条件が最低2つあります。1つは申し上げたように、福島原発からの放射能放出が法律が許す範囲で止まること、絶対に出ないというのは無理ですから、せめて法律が許す範囲で放出が低減されること、これが第一の条件です。第二の条件は現在福島原発事故による避難、これ東日本大震災による避難ではなくて原発事故による避難、これが法律が認める避難民がおります。この避難民が解消すると、最低限この2つが条件になります。そうすると問題は、福島原発事故から出ている放射能がいつ法律が許す範囲の中で低減されるのか、空間線量率にすると年間1ミリシーベルト、年間1ミリシーベルトの空間線量率になったときはその目安です。原子力規制委員会のやり取りを聞いていると、これ下がりそうにありません。もちろん東電も、東電の監督官庁である経済産業省もこれを下げる約束をしておりますが、下げるといったって相手のあることですから、なかなか下がってくれません。下がるような手を打たなきゃいけない。その下がるような空間線量率が下がるような手が 有効に打たれていない。これが原因です。じゃあなぜ有効に打たれてないのか。原子力災害特別措置法は原子力災害が起こった時に原子力災害対策本部というのを設けなさいと書いてあります。この条文は今お配りしているチラシの最後のページにコピーして貼り付けてあります。原子力災害対策本部、そして法律は減災法は原子力災害対策本部長は内閣総理大臣でなければならない、こう書いてあります。なぜ内閣総理大臣でなければいかんのか。それは国家的一大事だから。国の行政最高責任者である内閣総理大臣が命令指揮を取らないといろんなことがスムーズに動かんだ。つまり最高権力者が対策本部長をやれと、こう法律には書いてあります。じゃあ原子力災害対策本部長、内閣総理大臣ですけど、彼にどんなことができるのか。これも原子力災害対策本部長の権限ということで約10項目にわたって書いてあります。これを読むと原子力災害緊急宣言中、内閣総理大臣である対策本部長にはほとんどオールマイティに近い権限が集中してます。何でもできちゃう。それは当然ですね。原子力災害は国家的一大事ですから、これを解消するためにあらゆる手立てを講じる。そのためには権限がいる。その権限を内閣総理大臣たる減災本部長に与えると、まあ、これ順当なところだと思います。そうして法律は内閣総理大臣が先頭に立ってまず事故状態を解消することを目指すと。事故状態を解消したら原子力緊急事態宣言は解除と、平常時に戻ると、こういうふうな法律の規定になっております。現在非常時です。その意味では原子力災害緊急事態宣言中ですから。問題は内閣総理大臣が今安倍さんですけれども、内閣総理大臣が福島原発事故の事故状態を解消するためにありとあらゆる自分に与えられた権限を使ってありとあらゆる手を打っているかということです。残念ながら内閣総理大臣は傍観している。自分に与えられた権力をほとんど使ってない。どうも考えてみると4年経って福島第一原発事故がなぜ終わらないのか、なぜ放射能が出続けているのか、このことを根源に遡って考えてみると、内閣総理大臣たる安倍さんが自分に与えられた権限を全く使ってない、使おうとしてない、ここに原因があるんではないかと、こういうふうに思えてきます。多くの方ご存じないと思う、福島原発事故は今も継続中です。収束どころじゃない、継続中です。継続している根拠は今もなおかつ法律が給付する10倍の量の放射能を出している、これが継続中の根拠です。そしてこの状態を解消するために日本の法律、原子力災害対原子力、 災害対策特別措置法、日本の法律は原子力災害対策本部を作って内閣総理大臣をその本部長に据えて、そしてこの国家的一大事を解消するために全力を挙げなさいということになっているのにもかかわらず、そうなってない。これが根源的な原因です。災害対策措置法の権限の第9条に、内閣総理大臣は、災害対策本部長は、この権限を副本部長に委譲することができると書いてあります。今、副本部長は、原子力規制委員会の委員長である田中さんが副本部長です。内閣総理大臣が本部長、原子力規制委員会の委員長が副本部長だから、安倍さんが、いや俺はちょっとその問題は不向きだと、俺の権限は全部田中さんあんたに渡すよと、あんたが陣頭指揮を取って福島原発事故解消に向けて頑張ってよと、こういうこと考えれば法律上できるわけです。しかし安倍さんはそれもしません。権限を自分の懐に閉じ込めたまま、それを誰にも使わせない、ましてや自分も使わない。今日東日本大震災の追悼式が東京で行われました。安倍さんがスピーチしました。その中で福島原発事故に触れて、安倍さんはこれからは国が前面に立って問題解決に当たります、こういうふうに言いました。安倍さんおかしいと思います。安倍さんは今原子力災害対策本部長です。前面に立つも何も彼にとって今トッププライオリティ、最優先順位の高い仕事は福島原発事故を終わらせることです。前面に立つも何も、何と言っていいんでしょうか、呆れてしまいますけれども、安倍さんの仕事は原子力災害対策特別措置法に基づく限り、安倍さんの仕事は福島原発事故を終わらせること、このことに安倍さんの一番の仕事があります。それをやっていない。そしてもうちょっと言えば、凍土壁とか除染、これ除染全く効果ありません。これに何兆円も使う、さまざまな、例えばアルプスとか新しい機械の導入をする、その度に東芝、鹿島建設、東京電力、三菱重工業、日立製作所といった巨大企業に売り上げが入ると、国家予算が配分されると、今こういう仕組みになってます。巨大企業に国家予算を分配することばっかりに熱心で、肝心の福島原発事故、この継続に終止を打つ作業を内閣総理大臣、原子力災害対策本部長たる安倍さんは全く仕事をしていない。やっぱりきちっと仕事をしてほしい。きちっと仕事をしてもらうためには、 我々が仕事をさせなきゃいけない。我々が仕事をさせるためには、私たちが今原子力緊急事態宣言中であることをまず知らなきゃいけない。そして日本の法律はこの原子力緊急事態宣言中に内閣総理大臣が何をしなきゃいけないのか、何を義務付けているのかを知らなきゃいけない。そしてそうした知識と照らし合わせて、安倍さんあんた仕事してないじゃないかと、こういう話になるわけです。知らなきゃ新聞にごまかされるだけ、マスコミにごまかされるだけ。しっかり私たちは法律が何を命じているのか、安倍さんが何をしなきゃいけないのかをまず知ることが大切かと思います。このことを今日3月11日皆さんしっかり頭に入れておいてください。